皆様おはようございます。はじめにお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなた様の大いなる御名を褒めたたえます。すぐに1週間の私たちのすべての営みを、仕事もあり学びもあり家庭での生活があり、すべてはあなたがお守りくださってありがとうございます。今日主の良き日を与えてくださって、私たちの健康も与えてくださって、コロナ禍にありますが守られていることを感謝しつつ、こうして御前に共に集うことができたことをありがとうございます。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語るものをどうぞ励まし強めて用いてください。聞く人一人の心を神様が開いてくださって、聖霊様が、神様が一人一人に問いかけ、そして語りかけてくださるようにとお願いをいたします。期待して待ち望んで、イエス・キリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。今日はご案内いたしましたように、昇天者記念合同礼拝を行っております。私たちの目の前に、たくさんの写真が、置かれています。知ってる人、知らない人、いろんな思い出のある人たちだと思います。で、これらの多くの方々は本当に、病気であったり、また天寿を全うして、亡くなった方たちもおられます。私はいつも思いますけれども、一人一人の死というのは違うんだなというふうに思います。私たちも必ず死を迎えますけれども、どんな死に方をするでしょうか。この方たちはもう写真でしか見ることができません。こうして、肉体はありませんのでね、会って話することもできませんけれども、ここにいらっしゃる方たちは死んで、どこに行かれたのでしょうか。私たちは死んで、私たちもまた死んで、どこに行くのでしょうか。人は死んだらどこに行くのか。子供たちもそういう問いかけをすることがあります。お父さん、お母さん、死んだらどこに行くの。皆さんもそういうふうに、聞かれたことがないでしょうか。ちゃんと答えられているでしょうか。今日はそのテーマを持って、聖書を共に学びたいと思います。今日の聖書の箇所にはですね、死んだらどこに行くのか、それの回答というか答えが書かれています。今日読みましたところから、今日も3つに分けてお話を進めていきたいと思います。まず最初に、人は死ぬと2つの世界にどちらかに行くのだということであります。皆さん、死んだら終わりではありません。無に帰するわけではありません。聖書はちゃんと二つの世界があることを教えてますよね。まあ普通天国あるいはまた地獄というふうに言いますけれども、聖書はそういう言葉よりもですね、天国のことをパラダイスというふうに教えてますし、また地獄っていう言葉が一番その訳がふさわしいのかなと思うんですけども、ハデスっていう言い方をしています。ハデス、ハデスとパラダイスっていうのがあるんだと、まあそれをまかりつければ天国と地獄っていうことになるんですけども、教えております。で、今日のこのお話は決して架空のお話ではありません。物語ではありません。 実際の話であったと私は信じています。イエス様が語っているわけです。また亡くなった人の名前が、ラザロ、ね、貧しい人の名前としてラザロという人の名前が書かれているからであります。天国の死んだ後の世界に行く前に、この地上でのこの二人の生活をまず見たいと思います。対照的な二人のことが書かれてあります。一人は金持ちの人です。ある金持ちの人がいた。その人は紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に、過ごしていた、遊んで暮らしていたと書かれてあります。紫色の衣や柔らかい雨布と言いますと、まあ金持ちがですね、着るものでありました。今だったら、まあ、スーツを着てですよね、またちゃんと、高級な服を着てということになるでしょうか。着るものだけではなくて、住む場所も大きな家に住み、そしてたくさんのしもべたちがいたのではないかなというふうに思います。生活に困ることはありませんでした。皆さん、聖書はですね、よく金持ちの話が出てきますね。で、今日のこの16章のですよね、16章の14節のところにも、金銭を好むパリサイ人たちというふうに書いてあるところがあります。で、聖書を教えるこの金持ち、あるいはユダヤ人の社会の金持ちというのは、私たちが考えているような金持ちではありません。どういうことかというと、お金持ちというのは飛んでるということは、神様が祝福してくださった人たちだ、で貧しい人たちというのはそうじゃないんだというふうな捉え方、考え方があったということです。そして金持ちの人は、まあみんなから尊敬されよく思われていた。で、貧しい人はどちらかというと、なんかこう差別を受けて、あんまりみんなから愛されていなかった、尊敬される、そういうことはなかったという社会的な状況があると思うんですね。で、この金持ち、どんなして金持ちになったか分かりませんけれども、金持ちのことが書かれた。で、もう一人の貧しい人、名前がついてあります。ラザロという人です。聖書にはマルタとマリアの兄弟ラザロという人が出てきます。死んでイエス様がラザロ出てきなさいって言ったら、ね、蘇って生き返ったっていう、あのラザロが今別の人ですよね。ラザロ、この人は本当に住む家もなかった、着るものもボロボロの服、みそぼらしい格好をして、どちらかというとみんなから距離を置かれていたかも分かりません。そして食べるのにも困って、この金持ちの家の門のところで物乞いをしていた。誰も帰り道はいなかった。近寄ってくるのは犬たちであったとこう書いてあります。まあ、この16章のですよね、そこに犬たちがやってきては出来物を舐めていたとこう書いてあります。相手をしてくれたのは犬たちだけでした。それもお出来を舐めるというような、まあそのようなことをされていた人であったことが書かれてあります。この地上で一方は金持ち、一方は貧しく生活を送っていた、非常に対照的な二人であります。さて、二人とも息を引き取って亡くなりました。 聖書はそのことを教えています。でこのラザラという人はですね、御使いによってアブラムの懐に連れて行かれたとあります。懐というのは近くにということで、まあここが、天国というふうに言っていいかと思うんです。アブラハムも信仰の父として歩んでいかれました。その信仰によって生きた人で、そして天に上げられた方です。そこにこのラザロは引き上げられたと、書いてあります。天国へと引き寄せられたということであります。彼にとって死というのはこの世の貧しさや病気という苦しみから解放されることでありました。そして本当の安らぎを得るところでありました。聖書はそのように教えています。安息日の場所、安息できる場所ですよね。本当の安らぎを得るところ、それが天のところだと思います。さて金持ちの人も亡くなったとあります。葬られたとあります。丁寧なお葬式をしたことでありましょう。たくさんの人が来て金持ちを忍んだでありましょう。墓に葬られた、葬られた。でもこの人はどこに行ったのかというと、天ではあります。黄泉、古文書を見るとハデスに行ったと書いてあります。ハデスっていうところがあるのであります。でそこは安らぎの場所ではありません。苦しいところです。暑いところです。火の燃えるところです。暑くて暑くて耐えられない、乾いて乾いて仕方がない、死んでもこういう意識がある、そういうことが心に書かれてありますよね。燃える火の中で苦しみ続けるのであります。まあ私たちもよくね、地獄の絵っていうものを見たことがあると思います。なんか結構火の絵が多いですよね。燃える火、熱をお湯の中に入れられてるような絵、悪魔の絵が描かれてあって、なんかそういう地獄絵図が仏教の世界にもありますし、キリスト教の世界にもそういう図が、絵がたくさんあるのであります。彼はそこに入れられております。それでですね、皆さん、金持ちの叫びをちょっと読んでみてみましょう。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私は憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりませんと叫んでおります。でアブラハムは言っているのであります。声を思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。この地上ではラザロは悪いものを受けた、あなたは良いものを受けたけど、死んだとは逆転して、今ラザロは良いものを受けて、この金持ちは苦しんでいる。立場が逆転した。でここでですね、皆さんと覚えたいんですけども、26節ですね。そればかりか、私たちとお前たちの間に大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。大きな淵があるパラダイスとこのハデスの間には大きな 大きな淵があって、向こうから来ることもできない、ラザロを送ってくださいって言ったけどできない、こっちから行くこともできない、向こうから来ることも、こっちから行く渡ることもできない淵がある。もう死んだ後にね、その苦しみから天国へパラダイスに行くことできない。カトリック教会の中では死人のための祈りというのがあります。煉獄という、あのもう一つの、ね、死んだ後に地獄と天国の中間に煉獄というところがあって、そこにいて、でそこから天国に行くことができるように死者のために祈る。まあ仏教でもですよね、供養というのがありますよね。魂が救われるように成仏するようにて供養します。7回忌、14回忌、50年してやっとその魂が成仏できる、仏様になるというような考え方があると思いますけれども、キリスト教はそういうことを教えておりません。このように生きている今が大事なんだよ、それによって決まる、死んでああやこうやできないんですよ、教えて、いると思います。さて今日一つ私たちは死んだ世界があるということ、パラダイスとハデスがあるんだということを、そしてそこには溝があって行き来はできないんだということを覚えたいと思います。次に考えたいことは、どうしてこの世では悪いものを受けていたラザロが天国に行き、パラダイスに行き、金持ちがハデスに行ったのでしょうか。金持ちはみんなハデスに行くのでしょうか。貧しい人がみんなこの世に報われてなかったからね、報いてあげようということで天国に行くのでしょうか。この金持ちの人はこの貧しいラザロに愛の手を差し伸べなかった、助けなかった、良い行いができなかった、だからハデスに行ったのでしょうか。何が二人を全くこの地上と反対のところへと導いたのでしょうか。この金持ちの人は不正をしてお金を儲けた人だったのでしょうか。ちゃんとした方法でお金を儲けた人だったのでしょうか。それなかったのでしょうか。今日私たちがこの差というかね、この違いを学びたいことはですね、このラザロという人の名前に鍵があるのであります。このラザロという人の名前は神は我が助けという意味があるんです。神は我が助けという意味のある言葉であります。ラザロという人は貧しい人でしたけれども、みんなからあんまりよく思われなかった人でしたけれども、神様の助け、神の憐れみをいっぱい受けた人でありました。神の憐れみなくして生きていけない、神様の助けなくして生きていけない、 神様助けてくださいと信頼し続けて、いや信仰を持って生きた人であったということであります。マタイの福音書の5章の3節に、心貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですという言葉がありますけれども、ラドに当てはまるのではないでしょうか。まあもちろん生活の貧しさだけではなくて心の貧しさもまた持っていた人でありました。天の御国はその人のものだからです。一方金持ちの人は神様の助けや神様の憐れみを必要としておりませんでした。神様に多くのものを与えられながら感謝することもありませんでした。その結果、非常な幸福な服を着て毎日贅沢な生活を送っていました。人は神様の恵みを忘れるときに自己中心になり、罪深い生活を送るようになっていくのであります。お金に心が奪われ、次第に自己中心的になって、人を顧みるということを忘れていくのであります。しなかったからっていうことではありません。神様に対する信仰が、彼の中に見ることができません。神様に祝福された人だと言われてたけれども、彼自身の中に神様により頼む信仰、助けを求める信仰、そういうものに欠けがあったのではないかと思います。皆さん、ここにいらっしゃる兄弟姉妹、神様の助け、神様の憐れみを求めた人たちです。神様助けてください、弱いです、私は罪があります、許してください、憐れんでくださいと神様により頼み生きた人たちではないでしょうか。ここに集う人たちはイエス様を信じる信仰のゆえに天に上げられた人たち、天に召された人たち、パラダイスに引き上げられた人たちがここに信仰の証として姿を私たちに今日見せているのであります。さて、3つ目のことを見ていきたいと思います。確かな信仰を持つためにはどのような道があるのでしょうか。確かな信仰を私たちに与えるものは何でしょうか。それは聖書です。聖書の言葉です。この例え話の中心はこの最後のところにあるのではないかなって思います。金持ちがラザロをよこしてください、一回頼みましたけどそれは無理だ。でもう一回ですね、この人何回もアブラハムにお願いをしてるんですね。27節、父よ、それでお願いですからラザロを私の家族に送ってください、私には兄弟が5人います、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。同情できますよね、わかりますよね。自分だけ苦しんでいる、こういうところに家族に来てほしくない、 パラダイスに行ってほしい、そう願うのは当たり前でしょう。でもアブラハムは言っております。まあイエス様が言っていると同じでありますけれども、彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよい。モーセと預言者、モーセというのは律法の代表ですから、律法の書と預言書の書、すなわち旧約聖書であり聖書であるということである。聖書があるじゃないか、その言うことを聞くがよい。はい、わかりました。金持ちはそれで引き下がっていません。さらに言ってるんです。いいえ父アブラハムよ、死んだ者たちの中から誰かが行けば悔い改めるでしょうねと言いました。先に対してアブラハムは何と言ってるかと、誰かが死んだ中から生き返っても彼らは聞き入れはしない、モーセと預言者たちの耳に耳を傾けないなら聞き入れはしない、見たら信じるという人がいますけれども、見ても信じないということも多くあるのであります。皆さん、イエス様がよみがえった時に、まさに死人からよみがえったイエス様でありましたけれども、多くの人は信じましたか？死んでイエス様はよみがえったんですよ、私だとみんなにご自身を表したにもかかわらず、弟子たちも信じられなかった、多くの人たちも信じることができなかった。それが人間の姿じゃないのかなと思うんですね。モーセと預言者たちの身に耳を傾けないなら、誰かが死ぬのかが生き返っても聞き入れはしない。神様の御言葉を聞いて、そして信じる、それだけでいいんだよ。天国への道は決して難しいことではない、なんか立派な行いをしないといけないわけではない。聖書にすでに語られている言葉を素直に受け入れて聞いて信じる、それでいいのであります。ここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹たち、天国に引き上げられました。それぞれが聖書の言葉を聞き信じて、聖書の約束の言葉を信じて生きた人たちです。私たちはその信仰を受け継ぎたいと思います。聖書の中に死んでも彼らは語っているという言葉があります。信仰者は死んでも我らに語っている。ここにいる人たちは皆さんと今日対面しておりますけれども、私がどのように生きてきたか、どのように聖書を読み信じて生きてきたか、希望を持って生きてきたか、イエス様を信じて生きてきたんだよということを証ししているように思います。 最後にヨハネの5章の24節の言葉を読んでお祈りいたしたいと思います。ヨハネの5章の24節、まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。愛する兄弟姉妹、今日私は皆さんに一つのことを問いたいです。あなたも必ず死にます。長生きして死を迎えるかもわからない、わかりません。若い時に命を絶つ、亡くなる方もいます。あなたは死んでどこに行くのですか。そのことに対するあなたは見解をお持ちですか。あなたはどちらに行くのでしょうか。ハデスですか、パラダイスですか、天国ですか。立派な行いによって行くのではありません。できません。神様の律法を全部守ることはできません。イエス様が十字架にかかって死んでくださった、このイエス様を信じる、その救いの道を受け入れる、そのことによって私たちは救いに預かることが でき天国へと導かれていくのであります。どうかまたイエス様を信じていない方がおられるのであれば、イエス様を素直に信じてください、受け入れてください。天国へのパスポートをイエス様によって受けてください。お祈りをいたしましょう。神様、今日は昇天者礼拝でこのような形で礼拝を守ることができてありがとうございます。もう一度イエス様の言葉を通して、死んだ死後に世界があること、パラダイスとハデスがあることを学びました。天国は本当に慰めが与える場所、安らかな場所ですけれども、ハデスは本当に苦しい。神様、耐えられないような苦しいところであることを学びました。そしてまたその天国へ行く道をもイエス様が聖書を残してくださっていることを学びました。どうぞ聖書に書かれてある救いの道をどうぞしっかり、どうぞ受け止めて、イエス様を信じて神様の助けをいただいて、憐れみをいただいて生きるものとしてください。一人一人をそのように神様があなたに助けを求める、憐れみを求める人として導いてくだされる、ここにいらっしゃる全ての人が神の国へとパラダイスへと導かれるようにと、また確信を持つことができるようにと願います。今日来れなかった愛する兄弟姉妹たちのうちにお望みください。長く休んでいる方々を励まし支えてください。病んでいる者たちを癒してください。コロナも減少しておりますが、皆さんが油断することなく、神様どうぞ気をつけながら、そしてこの収束を願いながら努力をして、またお互いに助け合いをしながら、これからのことを考えていけるように助けてください。イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。